最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年7月1日水曜日、はるかです。今日から7月ですね。本格的な夏の到来です。日本では多くの地域で山開きや海開きが行われる日でもあります。登山や海水浴など夏のアクティビティを計画している方も多いんじゃないでしょうか。最近は登山用の GPS アプリや安全を知らせてくれるスマートウォッチなんかも進化していて、テクノロジーがレジャーをより安全で楽しいものにしてくれていますよね。私も今年の夏は何か新しいことに挑戦してみたいな。さて、今日のポッドキャストではまず前半で国の大きな支援が決まった AI 開発の話や、歴史的な円安、そして気になる iPhone のリーク情報など注目のニュースをピックアップします。後半ではエンジニアの皆さんにはおなじみの AI コーディングツールの裏側の仕組みについてじっくりと掘り下げていきますよ。それでは気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは日本の AI 開発にとって大きな一歩となるニュースです。経済産業省が国産 AI の開発を目指す新しい会社になんと3873億円もの支援を行うことを発表しました。この支援対象となったのはノーエトラという会社で、ソフトバンクや NEC、ソニーグループ、ホンダといった日本の名だたる企業が中心となって設立されました。すごいメンバーですよね。今回の支援は特にフィジカル AI という分野に焦点を当てています。皆さん、生成 AI はもうおなじみですよね。文章を書いたり絵を書いたり、デジタル空間で活躍する AI です。それに対してフィジカル AI は現実の世界でロボットや機械を自律的に、つまり自分で判断して動かすための AI なんです。日本はもともと産業用ロボットの分野で世界的に強いので、このフィジカル AI はまさに日本の得意分野をさらに伸ばすための成長戦略の柱と位置づけられているんですね。今回の支援額は2026年度の開発委託費として3873億円ですが、事業期間は5年間で、経済産業省は合計で1兆円規模の支援を予定しているとのこと。これは本当に国家的なプロジェクトと言えますね。この投資が日本の産業競争力をどう変えていくのか、今後の動向から目が離せません。
さて、日本の AI 開発への期待が高まる一方で、世界のテクノロジー巨界の巨人マイクロソフトは少し逆風に吹かれているようです。マイクロソフトの株価が6月だけで 18.4% も下落し、これは2000年12月以来、つまり20数年ぶりの大幅な月間下落率になる見通しだというニュースです。この下落で吹き飛んだ時価総額はなんと6130億ドル、日本円にすると約99兆円というとんでもない金額です。なぜ AI の最先端を走っているはずのマイクロソフトがこんなに売られてしまっているんでしょうか。記事によると背景には二重の逆風があるようです。一つはAI のインフラ整備や製品開発にかかる莫大な投資への懸念。もう一つはマイクロソフトの主力事業であるワードやエクセルといった業務用ソフトウェアが AI によって時代遅れになってしまうのではないかという根強い懸念です。いわば未来への投資と現在の主力事業が共食いしてしまうリスク、この両方が不安視されているんですね。専門家はこれほど積極的な投資は間違いなく懸念材料だと指摘しています。ただ面白いのは株価が下がったことで約10年ぶりの割安な水準になっているという点です。あのリーマンショックを予見したことで有名な投資家マイケル・バーリ氏はこの下落局面でマイクロソフト株のコールオプション、つまり将来値上がりすることにかける権利を買ったそうです。まさにピンチはチャンスと捉える人もいるわけですね。AI 時代の覇権争いはまだまだ一筋縄ではいかないようです。 続いては、これもまた巨大テック企業、アップルのニュースです。毎年秋の発売が恒例となっている新型 iPhone ですが、なんと次世代機種 iPhone 18 Pro の写真や機密情報がダークウェブ上に流出してしまったと報じられています。この情報漏洩はアップルのインドのサプライヤーであるタタエレクトロニクスから起きたものだそうです。ランサムウェア集団ワールドリークスが20万件以上のファイルをダークウェブに投稿したとのこと。その中には iPhone 18 Pro に搭載される半導体チップやバッテリー、カメラなどの部品とそれらを供給する企業の詳細なリストが含まれていたそうです。これってただの新製品情報がバレたという話じゃないんです。どの部品をどの会社からどれくらいの割合で調達しているかという情報は、アップルの価格交渉力やサプライチェーン、つまり部品の供給網の弱点にも関わる超トップシークレットなんです。これが競合他社に知られるとビジネス上非常に不利になる可能性がありますよね。アップルは当然この事態を非常に懸念しているとのこと。タタはインドにおけるアップルの重要な製造パートナーなので、この一件が両社の関係にどう影響するのかも気になります。新製品のワクワク感が少しそがれてしまうのは残念ですが、それ以上にグローバルなサプライチェーンにおけるサイバーセキュリティの重要性を改めて考えさせられるニュースでした。
さて、ここからは私たちの生活に直結する経済のニュースを2つ見ていきましょう。まず円相場についてです。なんと1ドルイコール162円台をつけるという、およそ39年半ぶりの歴史的な円安水準となっています。どうしてこんなに円安が進んでいるかというと、アメリカの中央銀行にあたる FRB が年内にまた金利を上げるんじゃないかという見方が広がっているからなんですね。アメリカの金利が高くて日本の金利は低いままなので、金利の低い円を売って高いドルの人気が集まるというわけです。円安になると海外旅行に行くときは大変ですが、一番影響が大きいのは輸入品の値段が上がることです。記事ではあるお弁当屋さんの例が紹介されていました。一番人気の唐揚げ弁当は350円という安さなんですが、その唐揚げに使っていたブラジル産の鶏もも肉の仕入れ価格が1年前の2倍に高騰してしまったそうです。そこで為替の影響を少しでも抑えるために、輸入肉より安くなっている国産の胸肉に切り替えたんだとか。それでも他の材料費も上がる可能性があって、値上げも考えざるを得ないと店長さんは話しています。こういう地道な努力で私たちの生活は支えられているんですね。政府は必要に応じて適切に対応するとして為替介入の可能性も示唆していますが、市場の反応は限定的。専門家も為替介入は一時的な時間稼ぎにしかならないと厳しい見方をしています。日本の通貨である円の実力が問われている状況と言えそうです。
そして先ほどの円安の話とも深く関係するのがこちらのニュースです。主要な食品メーカー195社が7月に値上げする飲食料品は2566品目に上り、年間では2万品目のペースで値上げが進んでいるという調査結果です。7月単月で見ても去年に次いで多い水準だそうです。値上げの要因としてはやはり円安に加えて中東情勢の悪化による原油高の影響が大きいようです。原油価格が上がるとガソリン代だけでなく、食品を入れるトレイやフィルムといった石油から作られる包装資材の値段も上がってしまうんですね。具体的にどんなものが値上げされるかというと、7月は即席麺や缶詰などの加工食品が1084品目で最も多く、次いで食パンや菓子パンなどのパンが1078品目となっています。2026年通年で見ても冷凍食品やパックご飯などの加工食品が最も多く5780品目、だしの素や醤油などの調味料が3467品目と続いています。記事によると値上げの要因のうち原材料高の影響が 92.5% と最も高いですが、それ以外にも物流費や包装資材のコストアップも大きく響いているようです。円安、原油高、物流コスト、人件費と様々な要因が複雑に絡み合って値上げの波が押し寄せているんですね。
家計の管理がますます大変になりそうですが、まずは何が原因で値段が上がっているのか、こうして知っておくことも大切かもしれません。
さて、前半は経済やテクノロジー業界の大きなニュースを見てきましたが、ここからはぐっと目線を変えて、開発の現場で使われている AI ツールについて技術的な側面から深掘りしていきたいと思います。プログラミングをするときに AI がサポートしてくれる AI コーディングアシスタントの話題です。皆さんは GitHub コパイロットやクロードコードといったツール使ったことありますか？なんとなくこっちの方が性能がいい気がするなんて、はっきりとした根拠なく使っている方もいるかもしれません。前に投稿された記事では GitHub コパイロット、クロードコード、そしてカーサーという3つのツールの裏側の仕組みを比較していて、これがすごく面白いんです。これらのツールの性能差を生む大きな要因の一つがインデックスの作り方です。インデックスというのは AI がプログラムの全体像、つまりコードベースを理解するためのいわゆる索引のようなものです。まず GitHub コパイロットは GitHub のリポジトリやローカルのファイルに対して自動でインデックスを作ります。これによってコードの意味を理解した賢い提案ができるわけですね。次にカーサ、これは VS コードというエディタをベースに作られた AI 特化型のエディタで、インデックスの構築がめちゃくちゃ早いのが特徴です。その秘密はマークルツリーという技術。変更があったファイルとその親ディレクトリのハッシュ値だけを比較することで、差分だけを効率的に同期する仕組みです。賢いですよね。そして一番ユニークなのがクロードコード。なんと事前にインデックスを構築するというアプローチをあえて採用していないんです。その代わりにエージェント駆動型検索という方法を取ります。これはまるで人間のエンジニアがやるように、AI がその場でディレクトリ構造を調べたり、グレップコマンド、つまりファイル内を検索するコマンドを自分で実行したりして、リアルタイムに必要な情報を探し出すんです。これならインデックスの更新漏れといった問題も起きません。このように一口に AI コーディングアシスタントといっても、裏側では全く違うアプローチでコードを理解しようとしているんですね。自分の開発スタイルに合ったツールを選ぶ上で、こういう仕組みを知っておくと、より納得感のある選択ができそうです。
そして先ほど紹介したクロードコードをさらに一歩進んだ形で活用しているエンジニアの方の記事がこちらも前にありました。これが本当に興味深いんです。クロードコードに同じバグを3回出すと自動でルール化される話というタイトルです。 AI エージェントを使っているとまた同じミスを繰り返してるとか、教えたことが多すぎて大事なルールを忘れてるってことありますよね。この記事の筆者はこの問題を解決するために、 AI 自身の振る舞いを少しずつルール化していく学習機構を自作したそうなんです。その仕組みの核心がローとファネルという考え方です。まず AI とのやり取りの履歴をすべて短期記憶として記録します。3ヶ月で255個もたまったそうです。そしてその中から繰り返し現れるパターンだけを長期パターンとして16個に絞り込みます。さらにある域値、つまり基準を超えたものだけを最終的に確立したフィードバック、つまり再利用可能なルールとして55個まで育て上げたというんです。すごいですよね。ノイズを恐れずたくさん記録して後から絞り込むというアプローチがうまくいったそうです。特に面白いのが同じ失敗を3回目で潰すという方です。ある特定の設定値が空っぽの時にエラーが出てしまうという同じ種類のバグが別々の画面で3回発生したそうです。するとこの学習機構が同じ種類の痛みが3回発生したことを検知して、値を使う前には空っぽじゃないかチェックすることというルールを自動で生成し、クロードコードの基本ルールに格上げしたんです。これ以降 AI は同じバグを作り出す前に、ここチェックが必要ですよと教えてくれるようになったそうです。この3回という域値が絶妙で、1回や2回だと偶然かもしれないけど、3回続いたら仕組みで防ごうという人間チームのやり方を AI との協業に持ち込んだという話には、なるほどとうなってしまいました。失敗だけでなく、うまくいった進め方、つまり成功も記録して専用のコマンドとして自動化したり、
仕事の進め方の価値観のようなものまで AI に根付かせたりと、まさに AI を育てるという感覚。これからの人と AI の協業の形を考える上で、たくさんのヒントが詰まった素晴らしい取り組みだと思いました。
今日のポッドキャストはここまでです。前半では国産 AI への巨額支援や歴史的な円安、企業の機密情報流出といった経済や社会の大きな動きを見てきました。そして後半では開発の現場で AI をいかに賢く育て、パートナーとして協業していくかという具体的で未来を感じるテクニックに触れました。大きな視点と現場の視点、両方からテクノロジーの今を感じられる回になったんじゃないでしょうか。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。